リスナーのあなたも、よし、気分が乗ってきたらこの作業に取り掛かろうとか、心から愛情を感じたらもっと相手に優しく接すよう、なんていうふうに自分の中でこうモチベーションとか感情が自然に湧き上がるのを待ってしまったことありませんか？
ありますね。誰にでも身に覚えがあるはずですよ。
ですよね。私たちって日常的にやっちゃうじゃないですか。
そうなんですよね。なんか人間って何か行動を起こすためにはその燃料としてまず先に感情が必要なんだって無意識に思い込んでしまっているんですよね。
いや、本当にそうなんですよ。感情が原因で行動が結果であると、これもう全く疑いようのない常識だと思って生きてきたんですけど。
ええ。
でも今回のソースを読んでその常識が見事になんていうかひっくり返りましたよね。
本当にその通りですね。
で、今回取り上げるソースなんですけど、なんとフェニックス愛知というバドミントン教室のブログに掲載された記事なんですよね。これが行動心理学と自己変革に関する非常にディープな内容で、
いやスポーツ教室のブログだと疑ってはいけませんよね、これは。
ええ、本当に。
やっぱりスポーツという身体を動かす現場だからこそ見えてくる心理学の歴史を変えたような真実がですね、非常にシャープな視点で書かれていました。
まさにそうですね。よし、これについて整理してみましょうか。今回のミッションは、私たちが信じて疑わない感情から行動へという順番を180度ひっくり返して、モチベーションとか人間関係を劇的に好転させる真の因果関係を解き明かすことです。
はい、とても重要なテーマですね。
実はこの記事を読んでハッと気づいたんですけど、行動を起こすために感情を待つっていうのは、なんていうか時刻表に存在しない電車を駅のホームで永遠に待ち続けているようなものなんですよ。
ああ、なるほど。来ないわけですね。
そう、来ないんです。その電車はずっと来ないんですよ。
感情という架空の電車を待っている限り、一生そのプラットフォームから一歩も動けないっていうことですよね。
そうなんです。
では、感情が先ではないとしたら、一体何が先なのか。この問いに対する答えが、1967年に発表された心理学史に残るパラダイムシフトの中にあるんです。
1967年というと、ダリル・ベムという社会心理学者が提唱した自己知覚理論ですね。
ええ、そうです。
私この記事を読んでいて、思わず二度見しちゃったんですけど、ベム教授の主張って最初は完全に直感に反しているように聞こえるんですよね。
まあ、無理もありませんよね。当時の心理学界にも激震が走ったくらいですから。
ですよね。彼はですね、人間は自分の心の内側を直接覗き込んで感情を測定しているわけではないと主張したんです。
いやいやいや、私たちは自分が今どう感じているかを自分の心に聞いて判断しているでしょって普通は思いますよね。腹が立っているから怒るし、悲しいから泣くんだって。
ええ、まさにそこが最大の錯覚だというのがベムの理論なんですよ。
錯覚ですか？
そうなんです。私たちはまるで隣にいる赤の他人を観察するかのように、自分の取った行動やその場の状況を客観的に外から観測しているんです。
自分の行動を外から見ている？
ええ、そして後付けで、ああ自分はこう感じているんだなと推測しているに過ぎないんです。
自分の行動を目撃した脳が後から勝手に理由をでっち上げているっていうことですよね。ソースにある大盛りパスタの例がすごく面白くて。
あの例ですね。そうです。例えば気づいたら大盛りパスタをきれいに完食していたとするじゃないですか。
はい。
その時脳は、おや自分はこんなに勢いよく食べたぞ、ということは自分は腹が減いていたんだな、で後から解釈するんですよね。
まさにそれです。空腹だから食べたのではなく、勢いよく食べた自分を観測したから空腹だったと認識したわけです。完全に順番が逆転していますよね。
怖い怖い。完全に逆転してますね。
人間は自分の行動の奴隷であると同時に、自分の行動から自分の心を学ぶ生徒でもあるんです。
つまり全然楽しくなくても、ただ物理的に口角を上げて笑顔を作ってしまえば、脳は、おや笑っているぞ、私は今楽しいんだなって勝手に勘違いする仕組みになっていると。
へえ、
これすごくないですか？ただ笑顔を作ればいいって。
ここで非常に興味深いのはですね、この理論が本当に希望をもたらすのはもっと複雑な感情、例えば人間関係や恋愛においてだということなんです。
人間関係や恋愛ですか？
はい、従来の考え方では一度冷めてしまった気持ちは戻せないとされてきました。
あー、よく言いますよね、覆水盆に帰らずみたいな。
ええ、内面の感情が全てのスタート地点だと考えられていたからです。でも自己知覚理論に立てば、小さな良い行動を意図的に起こすだけで、後から愛や情熱が復活する可能性が十分にあるということになるんです。
なるほど。でもそこでちょっと疑問が湧いたんですよ。
はい、何でしょう？
パスタを食べるとか笑顔を作るとか、そういうシンプルな反射みたいなものならわかるんです。でも恋愛とか職場のドロドロした人間関係みたいな深い感情でも、本当に表面的な行動だけで心が後からついてくるものなのかなって。
ああ、それは当然の疑問ですね。
ですよね。ちょっと信じがたいというか。
実はまさにその複雑で深い感情においても、この理論が通用するのかを現実世界のフィールドで実証した有名な研究があるんですよ。
ほう。
テキサス大学の名誉教授ジェームズ・ペネベーカーの実験です。
あ、2006年の実験ですね。ソースを読んでいて、この実験の設定の巧妙さに驚いたんです。
そうですよね。
交際中のカップルを集めて2つのグループに分けるんですよね。
はい、そうです。
で、グループ A にはパートナーとの関係性や相手への素直な感情を1日20分間、3日間にわたり文章で書き出すように指示する。一方のグループ B にはパートナーとは無関係な今日食べたものとか日常の出来事を同じ時間書き出すように指示する。
この実験における決定的なポイントをどこだと思いましたか？
ここからが本当に面白いところなんだけど、絶対に書いた文章をパートナーに見せないっていうルールですよね。
そうです。そこが核心なんです。
完全非公開なんですよ。直接手紙を渡して愛を伝えたわけでもないし、面と向かって何かを話し合ったわけでもない。ただ一人自分の部屋で机に向かって黙々と文章を書いただけなんですよね。
へえ。相手に見せていないのだから、現実の状況や相手への直接的なアプローチは何も変わっていませんよね。
全く変わってないですね。
それなのに3ヶ月後の追跡調査で非常に興味深い結果が出たんです。
グループ A、 つまりただ相手のことを書いただけのグループの破局率が著しく低下してたんですよね。
そうなんですよ。
約 77% が良好な交際を継続していたと。
A、 そんなに驚くべきことに、日常会話や LINE などでの愛しているとか嬉しいといったポジティブな表現が爆発的に増えていたんです。
相手に手紙を見せてもいないのに。これ一見すると魔法みたいじゃないですか。
ええ、全研究者が驚くような結果でした。ただ自分の部屋でパートナーについての文章を書いただけのグループ A が、日常を綴ったグループ B と比べて明確に関係性を好転させていたわけですから。
つまりこれってどういう意味なんでしょうか？脳内で一体どんなメカニズムが働いているのかすごく気になります。
実はこれ、自己知覚理論に基づく3つのステップで完璧に説明できるんですよ。
ほう、3のステップ。
はい、まずステップ1は行動投資の客観的目撃です。
行動投資の客観的目撃、自分が相手のために時間を使っているのを自分で見るということですか？
その通りです。わざわざ1日20分間も机に向かい、あの人のことを考え抜いて文章を書いている自分を自分自身の脳が観察するわけです。
なるほど。
1日20分って忙しい現代人にとってはかなりの労力ですよね。
そうですね、結構な時間です。
すると脳は、これほど時間をかけて行動するということは、自分にとって相手はかけがえのない存在なのだと強く再認識するんです。
はあ、はあ、こんなに行動してるってことは、私はこの人のことが好きなんだなって、自分の行動によって自分自身を説得しちゃうわけですね。
まさにそれです。そしてステップ2が言語化による固定化です。
言語化による固定化、ラベル貼りみたいなことですか？
ええ、人間の感情って放っておくとモヤモヤしていて曖昧なままですよね。
確かに、言葉にしないとぼんやりしてます。
そこに文字という明確なラベルを貼る作業を行うことで、自分はパートナーを深く愛しているという強固な自己イメージが脳内にがっちりとセットされるんです。
なるほど、曖昧なものを物質化するような感覚ですね。で、最後のステップが現実世界への波及ですか？
ええ、ステップ3はポジティブなフィードバックループの発生です。
フィードバックループ。
はい、自分は相手を大切に思っていると自己認識した結果、日常のちょっとした言葉遣いや目線、態度が無意識のレベルで温かくなるんです。
ああ、意識していなくてもですね。
ええ、
すると当然それを受け取った相手もなんだか最近優しいなぁと感じ取って笑顔を返すわけです。この相乗効果で関係性が実際に強化されていくんですよ。
はあ、すごく腑に落ちました。直接伝えていなくても自分の自己認識が変わることで無意識の態度が変わって結果的に相手の反応も変わるんですね。
そういうことなんです。
ソースにはこのメカニズムを説明する数式の出てきて、最初に数式って身構えたんですけど、よく読むとすごく面白い概念でした。
ああ、関係性の強度を R2E と置いた数学的モデルのことですね。
そうです、それです。関係性の強度は時間とともにアウトプット行動、つまり書くこととポジティブな行動の積分として高まっていくと。
はい。
私、数学の積分で聞いた瞬間はちょっとブラウザーのタブを閉じそうになったんですけど。
わかりますよ。
でも、要するにこれって貯金箱に似てるなと思ったんです。
貯金箱ですか。面白い例えですね。
ええ。ただ、お金持ちになりたいって心の中で強く念じている、つまり感情だけじゃ、貯金箱の中身は1円も増えないじゃないですか。
ええ、1円も増えませんね。
でも、物理的にチャリンチャリンとコインを入れる、つまり行動することで、結果として資産が蓄積されていく。積分ってグラフの面積がどんどん足し合わされていく概念ですよね。
ええ、そうです。
だから行動のコインを投下し続けることで関係性の資産が複利でどんどん増えていく。この数式が言いたいのはそういうことですよね。
まさにその通りです。感情というのは天気のようなもので、その日によってコロコロ変わりますからね。
本当にそうですね。昨日は好きだったけど今日はムカつくみたいな。
そんな不安定なものをベースに関係性を築こうとするから破綻するんです。でも行動は物理的であり、積分として確実に蓄積されていく。
なるほど。
感情そのものを直接操作することは不可能でも、行動という変数を投入し続ければ関係性の強度はどこまでも高められるんですよ。
いや、ここまでのメカニズムは完全に理解できました。でもここで立ち止まってしまったらただの知識で終わっちゃいますよね。
ええ、実践しなければ意味がありませんからね。
ここからはじゃあ具体的に明日からどうやってこの行動のコインを自分の貯金箱に入れていけばいいのかという実践フェーズに入りましょう。ソースには人生を激変させる3つの超実践テクニックが紹介されていましたよね。
はい、まず1つ目は人間関係を改善する感謝の秘め事ノートですね。
感謝の秘め事ノート。
ええ、これはペネベーカーの実験をビジネスや日常に応用したものです。
週に1回10品間だけでいいんですよね。パートナーや職場の同僚の尊敬できる点や感謝していることをノートに書き出す。そしてここでも重要なのが誰にも見せないこと。
そこが最大のポイントです。もし相手に見せる前提で書くと、どうしてもよく思われたいという打算や相手の反応に対する期待が混じってしまいますよね。
確かにちょっと持って書いちゃったりしそうです。
見せないからこそ、書くという純粋な行動自体があなたの脳に相手へのリスペクトを刻み込むんです。
これ職場ですごく使えそうだなと思いました。どうしてもソリが合わない上司とか苦手な同僚に対しても、あえて週1回仕事が早いところは助かるなみたいに良いところを探して書く。
ええ。
そうすれば自分の脳が私はこの人に感謝しているんだと錯覚して、翌日からの接する態度が少し丸くなる。結果的に職場の空気が良くなるかもしれないですよね。
その通りです。相手を変えようとするのではなく、自分の行動を通して自分の認識を変えるアプローチですね。
なるほどな。
そして2つ目は学習や仕事に直結する5分間強行法です。
出ましたね。これ私ソファーでスマホを見ながら、よしやる気を降りてこいって念じて結局1時間経ったなんてことがよくあるんですが。
それこそが架空の電車を待っている状態ですよ。
耳が痛いです。
気分が乗らないとき、感情のスイッチを探してはいけません。感情を完全に無視してただ参考書を開く、あるいはキーボードを1行打つという物理的な行動だけを強行するんです。
体を無理やり動かしてしまうんですね。
ええ、心理学の世界では作業興奮と呼ばれる現象なんですが。
作業興奮。
はい、とりあえず作業を始めた自分の姿を観測した脳は、おや、自分は今集中して作業をしているぞと自己認識します。すると後から脳の側坐核という部分が刺激されて、ドーパミンが分泌され、本当の集中力が湧き出てくるんです。
すごい。感情が先じゃなくて行動した結果としてやる気ホルモンが出るんですね。
そういうメカニズムなんです。
そして3つ目が自信を強制生成するパワーポージング。これすごくシンプルで驚きました。
ええ、プレゼン前や重要な会議の前など不安や緊張を覚えた時ほど、あえて背筋を伸ばし胸を張り目線を高く保つというものです。
ただポーズを取るだけですか？
はい、それだけです。人間は自信がないから縮こまるのではなく、縮こまった姿勢をとっているから脳が、あ、今自分は自信がない状況なんだなと判断して不安を増幅させるんです。
逆なんですか？
逆に堂々とした身体の構えを意図的に作れば、脳がそれを検知して自己肯定感や自信を司るホルモンの分泌を促すことが分かっています。物理的な姿勢が内面を書き換えるんです。
これをより大きな視点と結びつけるとですね、人間の体って本当に面白い仕組みになってますよね。姿勢一つで脳をハックできるというか。これを聞いていて思ったんですが、私たちが日常的に口にするやる気が出ないとか、あの人のことを好きになれないっていう言葉って
何でしょうか？
実はこれ単なる言い訳なんじゃないかって気づいてしまって、ちょっと耳が痛いんですよね。
なるほど。
本当は行動を起こすのがめんどくさいだけなのに、感情が伴っていないから行動できないのは仕方ないんだって、自分を正当化するための隠れ身のとして感情を使ってしまっているんじゃないかと。
非常に鋭い洞察ですね。私たちは心が変わるのを待つ必要なんて最初からなかったんです。行動しない理由を見えない感情のせいにして逃げていただけなのかもしれません。
うわ、刺さりますね。今回のソースの最後に物事の本質を見事に死な抜く究極の格言がありましたよね。
ええ。
心に従って動くのではない、動いた体が後から心を熱狂させるのだ。
素晴らしい言葉です。
もう感情という来ない電車を待つのはやめようと思いました。ただペンを取り一歩を踏み出し、身体を動かしたその瞬間に自分の未来も感情も完全に自分のコントロール下に入るんですね。
ええ。私たちがどう生きるか、どう感じるかは、すべて私たちがどう動くかにかかっているという非常にパワフルな事実です。
さて、今回の深掘りはここまでですが、最後にこの音声を聞いているリスナーのあなたへ一つの問いを投げかけたいと思います。
はい。
もし私たちの脳が常に私たちの物理的な行動や姿勢を観察して、自分が今どんな人間かを決めているのだとしたら、
あなたが今この音声を聞きながら撮っているその姿勢やその表情は、あなたの脳に対してあなたはどんな人だと教えているでしょうか？
もしかすると、あなたのなりたい理想の自分は何日もかけてモチベーションを高めたり、難しいメンタルトレーニングをこなした先にあるわけではないのかもしれません。たった一つの物理的な動き、例えば今すぐスマホを置いて背筋をピンと伸ばすことや、今日お世話になった誰かに小さな感謝のメモを書くこと、そのすぐ向こう側に待っているのかもしれませんね。それでは次回の深掘りでまたお会いしましょう。